今週もやってまいりました聖書スピリチュアルの聖書引読会。今週はサムエル記第2の6章ですね。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日は感じはい、とりあえずじゃあ今日は2人で読みましょうか。
はい、
ね、
はい、
はい、はい。それでは今日は第2サムエルの本、
ね、
開いてます。
開いてます。
はい、じゃあ行きます。
はい、
それではじゃあ今日私から読みますね。
はい、
はい、6章1節。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。
ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名でその名を呼ばれている。
彼らは神の箱を新しい荷車に乗せて、それを丘の上にあるアビナダブの家から移した。アビナダブの子ウザとアフヨがその新しい荷車を御した。
それを丘の上にあるアビナダブの家から神の箱と共に移したとき、アフヨは箱の前を歩いていた。
ダビデとイスラエルの前科は盾ごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前ですべての杉の木の枝を持って喜び踊った。
彼らがナコンの内場まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれをつかんだ。牛がよろめいたからである。
すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだ。
ダビデの心は激した。主がウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツ・ウザと呼ばれている。
その日、ダビデは主を恐れて言った。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。
ダビデは主の箱を自分のところダビデの町に移したくなかった。そこでダビデはガテ人オベテエドムの家にそれを回した。
主の箱はガテ人オベテエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベテエドムと彼の前科を祝福された。
主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたという知らせがダビデ王にあった。ダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町へ運び上げた。
主の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。
ダビデは主の前で力の限り跳ね回った。ダビデは天布のエポーデをまとっていた。
ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上げた。
主の箱がダビデの町に入ろうとしていた時、サウルの娘ミカルは窓から見下ろしていた。彼女はダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。
人々は主の箱を運び込んで、ダビデがそのために張った天幕の真ん中の定められた場所にそれを置いた。ダビデは主の前に全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。
ダビデは全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ終えて、万軍の主の皆によって民を祝福した。
そしてすべての民、イスラエルのすべての群衆に、男にも女にもそれぞれ和型パン一つ、夏目ヤシの菓子一つ、干しぶどうの菓子一つを分け与えた。民は皆それぞれ自分の家に帰った。
ダビデが自分の家族を祝福しようと戻ると、サウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきて言った。イスラエルの王は、今日本当に異言がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたはご自分の家来の女奴隷の目の前で裸になられて。
ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前科よりも、むしろ私を選んで、主の民イスラエルの君主に任じられた主の前だ。私はその主の前で喜び踊るのだ。
私はこれよりもっと癒しめられ、自分の目に癒しくなるだろう。しかしあなたの言うその女奴隷たちに敬われるのだ。
サウルの娘ミカルは死ぬまで子がなかった。アーメン。
アーメン。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、ダビデ主の箱、うん、ちょっと最初の方でちょろっと言いましたけど、覚えてますか、もぐちゃん。
うん、なんか、ね、前も運んだよね、どっかから。
神様の、あの幕屋の中に、うん、一番奥のところにある箱で、
うんうん、
さっき言った説明するのに間違ったんだけど、まあ、あのアカシア材 の、 あの木でできて、木でね、作られた箱でね、うん、ちゃんと寸法も決まってるんだよね。うん、もうこういう寸法で作りなさいというか、もう神様の啓示なんでね、うん、で金箔で、うん、もう中も外も金箔で覆われてて、うん、上にケルビムってい う、 こう翼のあるね、この天使がこう対になって、うん、あの飾ってあるらしいんです ね、 ね、
うん、
もうピカピカだよ、ピカピカ、
うん、
で、これはだからイスラエルの民がこうあのずっと荒野をねさまよい歩いている時も、うん、あ、うん、なんていうかな、ずっとこう移動する時もずっとこう紙の箱も箱も全部こう移動できるようになってたのね、うん、で移動する時っていうのは、うん、じゃどうしたらいいのかってちゃんと決まり事があった、うん、ね、で、うん、ちゃんとこうなんていうの、全部その神様のこう祭具っていうのは直接人間が手を触れたら、触れたりね、うん、覗いたりしたら、うん、もう死んでしまうから、もう神様はもうホーリーホーリーホーリーのもう清い、もう清く清く清く、ものすごい清いお方なので、もう人間がそういうことしたら大変なことになる、うん、神様の怒りに触れるっていうか、まあ、その神様の顔を見ただけでもう普通の人間はね、うん、もう死んでしまうような、そのぐらいもうなんていうかな、もう近寄れないお方なんだけど、それだからうっかり触れないわけよね、うん、なんかそのためにこうちゃんと防火させるような構造になってて、そしてこう、うん、担いで、で担ぎ手は誰とか、もうすごい細かく規定があったわけですよね、うん、でうっかり人間がそうやってもううっかり死なないようにちゃんと決まりがあってたんだけど、はい、だけどあのダビデはこのユダのバーラから神の箱を運び上げようとして自分と共にいた全ての兵と一緒に出かけたって書いてありますけれども、
うん、
はい、あのこのね、イスラエルの精鋭3万をことごとく集めてっていうか、もう本当国家プロジェクトみたいな感じよね、うん、すごい、うん、もうこれをもうすごくダビデはもう何としてもやりたかったわけですよね。でじゃあそのアミナダ、この神の箱がこの時点で、最初の時点でこれどこにあったかっていうと、 アビナダブの家にあったんですよね、
うん、
これもうだいぶ前になるんですけど、まだサムエルが生きてた時かな、まだエリとかも、エリっていうほらサムエルがあのお世話になっていたこのあのまあ祭司の家の、
うん、
あの祭司でエリっていう人がいました。でエリっていう人がのところに、うん、もう子供の時からいたんだよねサムエルは、
うん、
ねサムエル、このお話のこのタイトルになってサムエル記っていうのもサムエルね、
うん、
サムエルがまだ、うん、あの まだ若い時っていうかそのまだエリが生きてた時だから、そうしたらその時にペリシテ人と戦う、ペリシテ人っていたじゃん、ペリシテ人ね、うん、もうすごい、うん、あの今のガザ地区とかにのあたりにいた海洋民族ね、海の民ですね、
あの、うん、
っていう人たちがいました。でその人たちとそのイスラエルの民はもういつも戦ってたんですね当時、
うん、
で、
うん、
その人たちとそのペリシテ人と戦う時にその何としても勝ちたいということで、その神様の箱をこの戦場に持ってったらいいんやないかということで、うん、持ってったんだよね。そしたらもうそんな勝てなかったんだよ。そればかりかペリシテ人に箱を持っていかれたっていう事件があったじゃない。
やったかね、
持っていかれたんだけど、うん、で、あ、うん、なんだ神の箱とか言っても何の威力もなかったんやないかみたいな、がっかりみたいな思いきや、なんとその箱を持っていったペリシテ人たちがこの腫れ物ができたり、
うんうん
うん、ね、
なんかあったね、
そうそう、あの人たちの拝んでるダゴンとかいうその神様の像がバターンと倒れとったり、腕が取れとったり、うん、なんかもう、うん、あのその箱を持ち込んだことによってそのペリシテ人、うん、敵がね、
うん、
持ち去っていった敵がもう本当に大変なことになって、それでもうお詫びのなんていうの、腫れ物のなんかをかたどった金のなんかね像かなんかをこう付け足してすいませんでしたみたいな感じで返してきたんだよねペリシテ人が。
うんうん
うん、で返してきたのはいいんだけど、なんかそれでもうあの結局あれ何章だっけな、返してきたんだけど、そしてどうしたんだっけ、そしてアビナダブ、この、ここに出てくるね、アビナダブの家に運んだと。
うん。
で、アビナダブの家の、エルアザルさんを性別して、で、この人に、こう、のところに、まあ、とどめておいたんですよね、ずっと。
うん、
で、
うん、
それからもうだいぶ年月が経って、そしてダビデは、いよいよ、この自分の、そのダビデの町の方に、この、うん、神様の箱をお迎えしようと、
うん、
国家プロジェクトみたいにしてね。まあ、その自分がそのイスラエルの王になったっていう、その権威づけっていう意味合いもあったかもしれないけど、まあ、その神様、ものすごい信仰の強い人だから、信仰心の強いダビデだからね。まあ、それ当然、うん、その自分ちゃんと箱をね迎えてちゃんと祭りたいと思うのは分かるんだけど、ところがこの運び方が、
うん、
まあ、ペリシテ人がやらかした時みたいに、ペリシテ人がその運んだやり方みたいに荷車に乗せたんだよね、まあ、新しい荷車って書いてあるから、うん、まあ、その神様の箱に対する敬意っていうのはすごくあったと思うだけども、あの運び方が間違ってたんですよね、そもそもが、
うんうん、
で運んだ、あ、お、KK さんこんばんは、
あ、こんばんは
こんばんは
すいません、
久しぶり、
機械で、あのちょっと運転中だったんで、
あ、運転中だったんです、あ、そうだったんですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、そうです、結局その この荷車に乗せて運ぶっていうこと自体がもうすでに間違ってるんだけど、そしたら案の定、そのアミナダブの子、ウザっていう、ウザって名前がちょっとフラグが立つよね、ウザって。
うん。
じゃないけど。ウザとアフヨっていう、この二人ですね、アミナダブの息子、二人ですね。うん、まあ、中心になって、こう荷車を、神の箱を乗せた。で、このウザとアフヨって、もう子供の時からおそらくこの箱があるわけですよね。もう長い年月、この人の家に箱が管理されてたんですよね、
うん、
ずっとこの人の家にあったわけですよね。だから、まあ、その慣れ親しんでるっていうか、まあ、箱が当たり前みたいな感じであったんでしょう、おそらく。だからか知りませんけど、うん、それか分からんけど、まあ、このアフヨっていう人が箱の前を歩き、そしてウザがまあそれに付き従っているような形だと思うんですが、そしてダビデとイスラエルの前科はね、この8万人でことごとく集めたというか、もうすごい大所帯だと思うんですけど、
うん、
祭りですよ、大行進みたいな感じで、もう本当に、うん、もうなんてパレードみたいな感じだったと思うんですけど、そこでどんな音楽をやってたかちょっと分かりませんけれども、たてごととかね、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、それメロディーがある曲だったのか、そのジャンシャンシャンかどっちか分かりませんけど、そうやってこうみんなでこう杉の枝持ってね、喜びながら、うん、もう大きな喜びを持って運んでいたんですが、このウザがね、
うん、
あの牛がよろめいたみたいなね、牛がなんかつまずいたかなんかで、うん、牛がよろっとしたところ、あっ箱がずれ落ちるって思ったのか、牛がちょっとよろっとしたのを見てね、素手で触ったんですよね、支えたんですよね、うん、箱を。そしたらその場で死んでしまったわけですよ、ウザが、うん、なんと、
うん、
箱の傍らでね、もう大変なことになったと。で、とりあえずじゃあもうその箱をもう直接そのダビデの町に運び入れるのを断念して、うん、やっぱやめて、用心のためにその、オベデエドムというね、ガテ人オベデエドムという人の家にもう箱をこう回して、うん、もう そこに安置しましたと、
うん、
だからアビナダブの家から、オベデエドムの家に移ったわけですよね、この時点でね、
うん
うん、そう、それでどうしようと思ってダビデは3ヶ月間こう考え続けたとどうしたものかと思って、
うん、
考えて、多分この間どうしたかっていう話なんだけど、これはあの歴代史っていう別の書物ね、この聖書の中の別の話で、話というか、あの、歴史書みたいな感じで。で、歴代史第1っていうのがあるんですけれども、これ、だいぶ後っていうか、ちょっと後の方にね。で、うん、それの、15章かな ?15 章、16章に、その時の話が、ここにも載ってるんだよね。うん、それを合わせて、読むと、ダビデはどうもやっぱりその律法をもう一回最初から読み直したみたい、そう、あのどうだったかなっていうのをもう一回ちょっと、だからもうその一からこう間違なんどこが間違ってたのかっていうのが全くこの時点で気づいてなかったのをもう一回調べ直したんだろうね。でもさ、考えたらこの祭司職の人はいっぱいいるのにみんな、誰も指摘しなかったのかなっていうのはありますけど、まあそのぐらいなんていうかな、なんかあのまあ霊的にちょっとなんていうかな、割と自分勝手な解釈してたのかもしれませんね。わかりませんよ。なんかって感じだけど、私たちはほらこうやって聖書持ってるからパッと読み直しできるけど。これって今私たちがこうやって読んで持ってるこの聖書ってこの本ね、これはこういうふうにこうまとめて編纂されて、そしてしかもこの一般庶民の しかも日本人がでも読めるような状態になったっていうのはほんのつい最近じゃないですか、
うん、
ねえ本当にあのだから調べるのも大変だったと思う。そんなにたくさん書物があるわけでもないから、うん、でそれまあダビデはもう王様だから、まあ、そうやってこうみんなにこう手分けしてこう調べさせて一からこうやったのかなっていう感じはするんですけれども、それでこう歴代史の第一の15章を見たら分かるんですけれども、なんかこの、ダビデはその時ダビデは言った、レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自分に仕えさせようと彼らを選ばれたからであると言って、その祭司職の人たちはもう、うん、あのそのレビ人っていうのの、うん、そのまあ、アロンの子孫ですよね。そのうん、モーセのお兄さんね、モーセのお兄さんがアロンっていう人がいましたけど、あの方の子孫がこのレビ人になるんですけれども、そのレビ人のそのいろいろなこう家系があるんですよね。でその人たちはこれをこの人はこうしなさいああしなさいっていうのがこう本当は本来はきっちり決まってるんだけど、それちょっと無視してた感じだったですね。牛のぎっしゃり乗せて運んでたっていう状態も分かってるってことに気づいたっていうのが、うん、まあ、その歴代史の第一の15章を見たら、そのダビデがその3ヶ月の間にあの、うん、調べたんだろうなっていうのはすごく分かるんですよね。このここにはこの第二サムエルにはそこは書いてないけどね、
うん、
で今度そのちゃんと担ぐ人を、
うん、
今度はちゃんと決めて、そして細かくちゃんとその律法にのっとって神様がおっしゃったように運びましたと、うん、オベデエドムの家からね。でオベデエドムの家っていうのは3ヶ月間とどまっていただけなんだけど、すごくその後祝福されたっていうふうに書いてあるんですけれども、
うん、
この人のことも、歴代史の方にすごくこのオベデエドムの家からその例えばあのたくさん子供がね、優秀な子供が生まれたっていうようなことも書いてあるので、うん、本当にこの人んちはもう良かったよね、
うん、
だからそういうのを見て、あだオベデエドムが祝福されてる、すごく栄えてるこの3ヶ月間で、
うん、
じゃあ行けるって思ったんだろうね。そして神様がちゃんとおっしゃったようにちゃんとそれに乗っ取って、そしてその担ぐ人もあのレビ人でが担ぐということをちゃんと守ってね、
うん、
で、ダビデはその主の箱を担ぐ人たちに、こうレビ人がね6歩進んだ時に肥えた牛を生贄として捧げましたと。でこれをさ、うん、なんかこれもね、なんか何人か何人かってこのなんかブログみたいな、その牧師さんが書いてるこのサムエル記第2の6章のことをね解説してらっしゃる方のちょっと拝見したんですけど、やっぱりなんか言うことが結構いろいろ諸説あってね、うん、どういうふうにここを考えたらいいのかなっていうふうに考えたんですけども、このダビデがここの文章だけ読むと、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げたっていうふうなところだけ見ると、まるでダビデが祭司の真似事してね、
うん、
祭司の代わりにその牛を捧げてるっていう、本来は祭司職の人がしなきゃいけないわけじゃないですか、牛の生贄を捧げるっていう、それをダビデが、まあ、王であるとはいえやるってことは、サウルもそういうことをしましたよね、うん、あのサムエルが到着するのが遅くて、それでも先に捧げたっていうところで、うん、もうあのまあいろいろこうなんていうの、神様の怒りに触れてもうおかしなことになっていて、もう自分のよがごとするようになったという話があったように、うん、それをと同じ鉄を踏んでるんじゃないかっていうふうなことを書いてるあの牧師のブログを読んだんですけども、そうじゃないんじゃないかなと思ったんですよ。それはやっぱその歴代史の方を見ても、やっぱそのダビデがその運び方をね、レビ人でなければ神の箱を担いではならないっていうふうに言っているところから、やっぱりその当然ダビデはレビ人に多分その全部やらせたと思うんですよね。 ちゃんと決まり通り、うん、勝手なことはしてないと思うんですよね、王であるとはいえ。確かにそのダビデはその祭司の服であるエポデっていうのを着てるんですけど、うん、朝のね、それは別にいいと思うんですよ、ダビデは、うん、ダビデがそれを着る分で、でもその捧げたのは多分その私はちゃんとここは、立法にのっとってやってるに違わないので、
うん、
ダビデはそのダビデがその命じて再審させたんじゃないかと思うから、その牧師が言ってるのはちょっと違うかなっていうふうには思ったんですけれども、
うん、
だからそのなんていうかな、ダビデがこのなんていうの、契約の箱をね、神様の箱を、うん、自分のその町に運び入れようとすることはすごくあの、政治利用であるみたいなね、
うん、
神様を政治利用しているっていう風なね、あの、うん、言い方だったんだよね。だからそういうのはどうかなというふうに思うんですけど、でもそうだとしたら神様はそのダビデを打たれると思うんですよね。そういう風にあの政治利用しているんであれば、ウザを打ったように一瞬でダビデを打つとか、あるいはその、ダビデがこう混乱するようなことをすると思うんですけれども、でも全然そのようなことは書いてないので、神様も喜ばれたんじゃないかなって私は思う。それでダビデは運び込んでね、主の箱を運び込んで、うん、言ったんですけれども、そしてそれをね、しかもそのイスラエルのすべての群衆にね、
うん、
男も女も、普通さこういうあの聖書に出てくるその、人数とかもの、そういったものって男性の数しか数えないらしいんですね、何人っていうふうな、うん、イスラエルの 何人は何人っていう、女の数とか子供の数っていうのは、うん、昔はそういうのはかあの人の数に入れなかったらしいんですけれども、ダビデはもうここでは本当にもう本当に喜ばしいことなので、男にも女にも同様にね、
うん
みんなにもう本当紅白饅頭配るような感じだよね、お祝いが。うん、もうそういうノリだと思うんですよね、紅白饅頭配るように、和型のパンとか、うん、夏目やしのお菓子とか、うん、星ぶどうのお菓子とかをみんなにね分け与えましたと、うん、でみんな嬉しく喜んで家に帰りました。しかも祝福しましたと、うん、この祝福をするっていうのも、うん、なんかその書いてた方は牧師の方かどうか分かりませんけど、はなんかそのダビデはその祝福するか祭司でもないのに祝福するらしいというふうな書き方されてましたけれども、うん、なんかそういうことじゃないなって私は思ったんですけどね、
うん、
で、だから、まあ、ちょっとダビデに批判的な感じの書き方するとそういう捉え方するとそうかもしれないけど、ダビデはちゃんと立法をその3ヶ月間のね、
うん、
どうしたものかって考えた時にもうかなりもう綿密に計画してね、やったと思うんですよね。で、うんそして今度イスラエルのみんなを祝福した後にこの自分の家族ね、うん、自分の家族を祝福しようと思って家に戻ったところに、
うん
サウルの娘であるミカルがね、
うん、
あるって言いましたよね。もうミカルはあのダビデのこと好きだったよね、最初はお互いにね、うん、で、
うん
羊の皮、ペリシテ人の羊の皮100枚との対価であのサウルから、
うん、
要するにその花嫁料っていうかね、花嫁料みたいな感じで、うん、ちゃんと正当な手続きでサウルから、お嫁さんとしてね、もらったミカルだったんだけど、まあ、そのサウルとダビデの間に亀裂が走って、で一時はほら、ダビデを守るためにサウルから守るためにこう、逃がしてやったりとかしたミカルだったんだけども、なんか他の人のところに嫁がされてましたよね。でかわいそうだったけど、ちょっと、うん、あのサウル サウルじゃないや、ミカルを、その結婚相手から引き離してね、
うん、
ここに戻ってきてるんですけれども、まあ、そのやっぱりそのミカルは、まあ、サウルの娘であるっていうそのやっぱりプライド、
うん、
あったんだろうと思うんですよね。なのでそのダビデがその 王の服を着てこの祝いに参加してるっていうかね、この喜ばしいところに参加してる、王の威厳を持ってねしてほしいっていうふうなやっぱ思いがどっかにあったと思うんだけど、でダビデはそういう王様のこう重ね着たもういろんなこの王様の服で、
うん、
王様の箱を迎え入れたんではなく祭司の服着てたよね、なんか朝の、
うんうん、
祭司職の服着てるからもうなんかそのペラッとした服だと思うんですけれども、うん、全然その王様みたいな感じの服じゃなくてね、
うん、
それがさなんかこうミカルから見たら裸同然に思えたんじゃない、
うん、
ですごいなんか自分のその、うん自分のなんか肉体アピールじゃないけどそうやってこう、うん、若い女の子たちがキャーキャーキャーキャー言ってる、あダビデだみたいな感じで言うのがもう見てて悔しかったのか、なんか分からない、そういうなんか複雑な気持ちがあったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。裸で、私これさ、なんか、今回じっくり読んでみて、気づいたけど、別に裸で踊ったとは書いてないんだよね。ダビデは、うんエポデっていう服を着て、飛んだり跳ねたりして踊ったりして、うんもう喜びを全身で表してるんだけど、うん、このミカルの、言葉の中でその裸で、
うん、
ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、
うん
女奴隷の目の前で裸になられてっていう風に言ってるのは言ってるから別に裸であったっていうより裸同然だったっていうことじゃないかなっていう風に今回思いました、うん、私ずっと頭の中ではそのダビデが契約の箱を運び入れるときは裸で踊っていたっていうふうにイメージが頭の中であったけど実際はそうじゃなかったのかもしれない、
うん、
ね、薄着でもう踊って飛んだり跳ねたりしていたということなんでしょうね。で、うんそしたらダビデはそのミカルに対して、あなたの父よりも、その前回よりも、うん、むしろ私を選んで、主の民、イスラエルの君主に任せられた主の前だ。私はその主の前で喜び踊るのだ。と言って、で、そして、あなたの言うその女奴隷たちに敬われるのだ、みたいなちょっと嫌味を言って、
うん、
まあ、ちょっとサウルじゃないやミカルとダビデの間にこうなんか亀裂がね走っているような感じがしますよね。でしかもそして最後の文章がミカルは死ぬまで子がなかったと、だからまあすごいプライドは高いよね。だってサウルの娘だからね。でサウルは死んでね、ヨナタンも死んで、そして自分は、うん、その次のね王であるダビデの妻だけれども、うん、正妻だけれども結局その、うん、ね当時はやっぱ子供が生まれないっていうのはすごくやっぱ女性にとってはかなり痛い部分だったんだけど、うん、結局その子供もね持つことができなくて、うん、でダビデの、次の代に継ぐのはそのつまりそのミカルの子供ではないってことだよね。まあ、その後に分かってきますけれども。
うん、
っていう話でした。
はい。
はい、どうでしょうか。ねえ。この、はい、久々に契約の箱が出てきたので。
そうね。
うん。ニケイさんどうですか、契約の箱。
いや、ちょっと。運転しながら聞いてたので。
ああ、すいませんね。契約の箱、契約の箱がなんか日本にあるとかいう、ちょっとミステリーがあるって知ってた？
ああ、なんか聞いたことありますね。
徳島県に徳島県の剣山というとこがあって、そこにあるっていうなんか話があるんだって、なんかイスラエルの人が調査に来たとかいう話もあるけど、もう今はだからどこにあるかわからないの。
あ、
どこにあるかわからない。で、映画でさ、あのインディ・ジョーンズってあったじゃないですか。
あ、はいはいはい、ね、
あれはあれもちょっとまあ映画の話だけど、あれをなんかナチスみたいなね人たちがなんかこう盗んで、そのどうのこうのって話じゃなかった、それをめぐる冒険の話だったような気がするけど、もう今はどこにあるかわからないっていうね、そうね、どっかにあるのかな今も。
なんかガンダムのアニメでもなんかそれをネタに何か
されてたのもある。ああ、そうそう。そういうのもあるかもね。なんかいろんな、こう、ね、いろんなお話のね、ネタになってるか
もしれない。なってますもんね、聖書は。
うん、なってるんだろうね。それこそね。ゲームにもなってるかもしれないね。そういうふうな、あるかもしれないね。なんか、でもやっぱ神様の箱だからね。本当に。まあでもこの時は、本当にその箱に神様が臨在しておられて、ね、うん、このもうやっぱ不用意に触れると即死してしまうぐらい、本当に取り扱い注意みたいな、本当にもうリアルなね、リアルな感じがして、すごいこう、今神様とか言ってそんなもんいないっていう人が結構いるじゃないですか。神様とかね。うんうん、神様とかそんな非科学的なっていう風な感じで言う方がたくさんいらっしゃるから、なんかこうそういうね、なんかこうなんていうかな、なんかそういうこうリアルに感じるっていうのはなかなか、神様をこう感じるっていうことってあります？もぐちゃん、神様をリアルに感じる、ねえ、なんとも言えないよ ね、感じますって言わなきゃいけないのかな、クリスちゃんはとか思うけど、
いやいやいや、
なんかそういうこうなんていうか、ビリビリと来るようなのっていうのは、
うん、
今なかなかあんまりないんですけれども、
うん、
ね、あ、そうそう、このね、あの、まあ、この今このサムエル記にも出てくるけど、この結局その契約の箱っていうのがその戦場に持っていかれたっていうところで、理由はそのペリシテ人と戦うときに、勝つために、うん、自分たちが勝つように、その、あの、もう運び出したっていう、普通は天幕の中でね、あの、うん、祀られてるんだものを運び出したっていうところは、そこがきっかけだったと思うんですけど、このペリシテ人っていうのは、今ね、ほら、パレスチナ人って言うじゃん、パレスチナって言うじゃない、
うん。
あの、イスラエル の、 あのガザ地区のあの辺のパレスチナとか、うん、あのパレスチナっていう言葉っていうのはの語源がペリシテ人らしいんですけども、でもあのパレスチナ人っていうのはイコールペリシテ人じゃなくて、ペリシテ人はもうダビデの時代にもう打ち滅ぼされてるらしいんですね、
うん、
古代ペリシテ人っていうのはね。でペリシテ人っていう人たちっていうのは、うん、アラブ人でも何でもなくて、この地中海の方からやってきた海洋民族、海の民で、鉄の、せ、あの鉄をこう扱う技術にすごい長けてる人たちらしくて、だから鉄が扱えるからすごい戦争に強いわけよね、うん、そうやってこう、
うん、
武器作れるから鉄が扱えるってことはね、うん、っていう人たちですごく手ごわかったんだけれども、その要するにイスラエルの民が住んでるそのうん、地区をすごくいつもいつも襲撃してくるような人たちだったわけですよね。で結局ダビデがもう、うん、ダビデの時代にも打ち滅ぼされているんだけど、でなんでじゃあその、そのペリシテ人っていう名前からね、そのパレスチナっていう言葉を作って、いるのかっていうと、それ誰がそういうことしたかっていう話なんですけど、それはイエス様以降のイエス様が天に帰られた後っていうのが、まあ変えられた後、その紀元70年ぐらいね、70年、
うん、
紀元70年ぐらいに70年に、エルサレムが陥落しました、 ローマによって、
うん、
そうそう、もうエルサレムが陥落しても神殿も全部ぶっ壊されたんですよね。それで、うん、そこに住んでたユダヤ人たちは、もうユダヤ人はその前からも結構 あちこちも分散されて、いろんなほら補修とかでね、ユダヤ人っていうアイデンティティはあるけれども、うん、割とこうその周辺に分散してはいたんだけども、でも、イエス様の時代はローマの属国みたいになってたじゃないですか、あの、
うん、
イスラエルはね、ローマに支配されてはいたけど、うん、まあ、自治は認められてたんですよね。ところがそのイエス様がもう天に変えられたのが、まあ、イエス様のあの時は紀元30年ぐらいですよね。でそれから何十年か経って紀元70年の時にエルサレムがもう陥落して、もう事実上もうイスラエルという国がもうなくなったみたいな形になったんですけども、その時、うん、その頃ね、それでも結構ユダヤ人っていうのはローマに対して反抗的な人たちだったので、まあ、結構手を焼いてたみたいなんですけども、ローマの、その時の皇帝が、ペリシテ人っていう名前をもじって、そのパレスチナ、そのイスラエルの国の名前をパレスチナっていう言い方に、わざと嫌味みたいな感じで、わかる、
うん、
要するにあの、うん、昔ずっといがみ合ってたそのペリシテ人っていうのはもうすでにいないのに、そのイスラエルとその因縁の関係にあった、かつて因縁の関係にあったそのペリシテ人っていう名前をもじってパレスチナっていうのをわざとつけたわけですよね。そのユダヤ人が嫌がるような名前の、うん、国の名前を、イスラエルって国をなくしてパレスチナ、シリアパレスチナだっけな、シリアパレスチナっていう国の名前にしたんだ。それで、パレスチナっていう言葉が生まれたらしいんですね、その時点で。ローマがつけた。だからもう随分後の話だよね。ペリシテ人はいないんだよ。で、その後、その戦争が終わって、イスラエルがずっとなかったのに建国しましたね。1948年に再建国されて、そしてその後、もう周りのアラブ諸国は、もうイスラエルが大嫌いなわけですよ。イスラエルを何とかして、もう地中海にこうブルドーザーみたいにこうボトッと落としたいと。あの端っこにあるあの細い国をガーッと落としたいと。アラブ人にすごい嫌われてたのね。イスラエルっていう国が。ユダヤ人が嫌いだから。それで、PLO とかなんかあったじゃん。あのパレスチナ解放機構っていうね。パレスチナ、PLO。パレスチナ、P はパレスチナか。だからなんかあの、そういうこう、物語を勝手に作ってね。パレスチナ人が、いた国を、イスラエルが乗っ取ったみたいなストーリーにして。それで、あの、なんかこう、なんていうかな、敵対関係みたいな構図を作った。って言って今に至るっていう話らしいですよ。だからなんか、あの、アラブ人っていうのも、まあそこに住んではいたみたいなんだけど、そのユダヤ人も全然いなかったわけじゃなくて、ユダヤ人もそこの、あの、今イスラエルがあるところね、建国前からずっと残ってはいたらしいんですけども、うん、だけどその、もう世界中に離散してしまった後のイスラエルっていうのはすごくあの風土病っていうかね、蚊がいたり、蚊がすごく多かったり、沼みたいにべっちょべちょの沼みたいなんて、もう本当国土が荒れ果ててたらしいんですよ、ずっと、
うん、
で、うん、やっぱりそのユダヤ人たちはもう国がなかったからね、ずっと千年以上ね、国がなかったから、やっぱ国は必要だっていうことで、戻ってきて、うん、あそこを開拓し直したんですね。そして今すごいもう豊かな、もう本当に美しい国になったんだけれども、それまではもうぐっちゃぐちゃだったんですよね。で、その開拓していって、農地とか作っていると、そしたら周りの近隣のアラブ人たちが働きに来るらしいんですよ。
うん。
働きに来て、それで、アラブ人っていうのがもう結構入ってきて、まあ共存みたいな感じで、 いたわけですよ。別にその敵対関係ではなかったよね、その時点ではね、うん、でもなんかそのそういうこう PLO とかいうのができて、そのアラブ人を、アラブ人じゃない、パレスチナ人を、もともといたパレスチナ人をすごく追い出して、いじめてる、イスラエル人っていう構図して、
うん、
割とまあ世間に喧伝しているっていうのがまあ実際のところみたいですよ。でだから今回のほら、うん、イランが今回ほらアメリカとイスラエルに攻撃されたじゃないですか、
うん、
あれも多分テレビのニュースの方ではイランの小学校が、イスラエル 軍によってその爆撃された、
うん、
っていうニュース見てない？
見たよ。
見たやろ？あの、
うん、
多分そういうニュースばっかり多分日本のテレビ局とかは報道してないと思うんですよ。そういうふうな、なんかとこう、反アメリカとかイスラエル、
うん、
内容しか報道してなくて、そのイスラエルから見た側からの報道というのはほとんどされてないと思うんですね。っていうのも分かるように、ほらガザ地区とイスラエル その戦いでもさ、ガザの小学校をイスラエルが爆撃したっていうニュースはすぐ出たな。分かる？
うん。
そういうのはすごくあるじゃないですか。で、私 YouTube 見てても、うん、間にその、コマーシャルみたいに入ってくるのも全部そのガザの子供たちがかわいそうっていう、そういうこう、支援してくださいっていうようなコマーシャルはすごく見てたんですね、
うん、
なんかそういう報道っていうのとすごく似てない？今回もそのイランもやっぱそのガザ地区みたいに、
うん、
小学校がに爆撃されたと、
うん、
ミサイルがぶち込まれたっていう風な、で子供が何人死んだっていう風なニュースを流すじゃない、うん、日本のニュースがね、
うん、
っていうのは、うん、結局本当かどうかっていうのは何とも言えないらしいんですよ、結局、このイランとかイランの方の報道の仕方よね、
うん、
例えばなんか、まあ、アルジャジーラっていうあれが中東の放送局があるから、そっからのにをそのまま流してるのかもしれないし、そのアルジャジーラがどういうふうに報道してるのか分かりませんけど、なんていうかな、偏りがある、日本の報道がないとこうイランのその前の政権のを擁護するような、なんかそのアメリカとかイスラエルがちょっとひどいみたいな報道を、うん、に偏ってるっていうことが、まあちょっとネット界隈では問題視されてて、あれ自体はひょっとしたらイランが発射したミサイルが、なんか失敗して自分とこが発射したのが、小学校に当たったんじゃないかっていう説もあるらしいんですよ。でそれをイスラエルのせいにしてるとかね。
だから
本当のところっていうのは実際にやっぱりその現地に行って取材してるとか、そういうふうな人じゃないと多分わからないと思うんですけれども、
うん、
それをだからテレビとかが言うことが 100% 正しいと思ってはいけないって話よね、
うんうん、
なんかそういうふうな本当かなと思う目でやっぱりネットのニュースもテレビのニュースも見なきゃいけないんじゃないかなというふうに、
うん、
思いました。はいちょっとペリシテ人で思い出したので、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました、KK さん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、失礼します。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。